名刺も持たずに失礼いたしております。私 の、 所属団体は北朝鮮帰国者の命と人権を守る会と申しまして、60年代にたくさんの方が在日の方、それから日本人妻の方が地上の楽園に戻ろうという美しい言葉で北朝鮮に退去、10万人近くが帰国と称する、まあこれは帰国されたらしいだと私は言ってるんですが、帰国をされました。この方々がもうひどい目にあって銃殺されたり強制収容所に送られたり、いろんな、まあ、ひどい目にあって、その消息が密かに手紙や何かで伝わってまいりまして、僕らももう放っておけないということでこの団体を作りまして、今日まで12年間、初めはもう結成集会は総連に150人、たくさん来てくれたなと思ったら50人が暴力団、総連の暴力団で、もうみんな殴られて、みじみじされて、横断幕引きちぎられて、マイク引きちぎられてね、まあ、大変な中で結成総会やりましてね、で代表の小川晴久という東大教授がですね、結成宣言を読み上げるときに、みんながバーッと後ろ帰ってきたもんだから、僕ら老兵がですねスクラム組んで、小川さんママって、小川さんは天井向いて結成集会をですね首絞められてですよ、天井向いて結成宣言してやった。そんなね中でもう騒乱の中で、もう暴力と朝鮮総連の暴力とのねあれで、やってまいりまして、僕らはそれに屈服しなかったからね、あいつらは暴力で僕らをやっつけることはできないという最初の宣言をつけたんです。だから今皆さんのこの集会やっても誰も来んでしょ、来たら僕がもう前に立ってやるの、お前らなんだって言って、こっちだって伝統に暴力振りますからまあその団体の名誉代表やっておりますから、ちょっと名刺も持たず失礼いたしておりますが、で鶴瓶さんね、申し上げたいのはね、はい、実はこの僕らの団体は野口さんの団体と提携して、もうすでに約30人返したんですよ。日本230人返ってます。おとついね、関西の事務所が僕らありまして、山田文明代表のご自宅をですね、三部屋、我々の事務所並びにこういう方々がいつでも来たらすぐにその番から泊まれてというね、そして74のお母さん、41歳の娘さん、2人脱出して無事関西に着きまして、僕らの事務所でその晩歓迎集会やって、そしてお風呂にちゃんと入ってもらって、もう日本のね夢のようです、45年ぶりですって言って、日本人妻が帰ってまいりまして、そしてそれを僕が見届けて、それで後藤さんのこの集会に夕べ遅く駆けつけて、まあ、こういう段取りで、ほトレトレの帰国者が今2人、これは野口さんの方の努力だよね、難民救援基金のね、だからこういう連携になってるんですよ。野口さんなんかは体張って、救助国境でやって、でご自身も捕まって一人になって、で日本に送ってくださる、その人たちを僕らは受け取って、そして定着支援して、まず生活保護をまず取ってあげるのと、それから次は日本語わかりません、お母さんがね、74のお母さんはたどたどしい日本語がわかります、もうほとんど忘れてる、で娘さん41、かわいそうに電球を作っているフィラメントを何かガソリンを蒸発させて、その蒸発したガソリンが目に入って片目がほとんど見えないという、非常に気の毒なね、もう劣悪な北朝鮮の人権無視のね、工場の実態の、まあ、そういう方がもうですね、僕らが一人一人この一本釣りでね、日本に呼び寄せて、祖国でとにかく幸せに最後の晩年、あるいは子供さんたち、孫、若い子もいます、ものすごく優秀なね子供がいまして、皆さん喜んでください。たった1年で大剣、日本語一言も知らなかった子が大剣3科目取ったんですよ、今年3月、去年の12月に。それでその子に今みんなが一生懸命、24歳の娘ですが、どうしても東大に行かしたい言うてね、 みんな一生懸命やってるんですよ。もし、まあ、東大でなくてもいいじゃない。ね、あの入って皆さん祈る方法、そういうことこそが僕は真の国際貢献やと思いますので。そのね、僕はあの織田鈴さんのいとこの大平さん、ぜひ申し上げたいのはね、いろんな情報を持ってきてますから、必ず拉致の、ね、人たちにもいい影響をねもたらします。ある人一言だけまだね表に出してないから皆さんには言うて、後で僕がどっかから怒られるかもだけどね、こういうあれあるんです。日本におった固定スパイ、わかりますか。それは拉致専門にずっと調査して、そしてそれを本体の北の工作員に知らせる、ドッキングする、そのね固定スパイがねある。僕らの周り回ってね、それが一人こんな情報を伝えてるんです。万四本坊の上には家族訪問だとか在日朝鮮人が乗って、船底には日本人を拉致して連れて行って、それを担当してた人から自分は聞いたって言うんです。だから17人、政府は言うてるけども17人どころじゃないんですよ。それでその人の話では、まあ私は500人以上と思いますって言うんです。ですからそういう状況の中でね、大平さんね、腹もたって逃げくれている思いでしょうが、これは何と言うても日本の政府は見て見ぬふりをしてね、そういうことを万行本運の答えだまでですね、自由自在に入れてた、そこに根本的問題があるわけでね、ようやく国民の厳しい目が政府にも向かって、政府も好き勝手できなくなったという状況にありますのでね、事態は少しずつやけど発展してますので、みんなで希望を持ちましょう。希望を持ってね、絶対諦めないこと。それでね、今日も新聞見とってね、本当にまだムカついたのはね、女たらしの自民党の議員おるでしょ、なんとか福岡から出てる。山田あれはなんか、雑誌に書いて、日本は拉致ばかり言うたらバスに乗り遅れるぞ。なんちゅうこと言うんだと。男、僕はもう皆さんはっきり言いますけど、女との絡みの写真を撮られてるだからあいつはそれを脅しにされてるから、北が来いと言ったらもう飛んでいかない頑状況にあるんです。その人間が一体何を言うのかと。で皆さんのように一生懸命もう僕たちの心中をですね、もう逆なでするようなことを言うてね、これで北の代弁をしとる、代わりに言うとる、こんなバカなやつがね、おるんだから、私たちの運動に水をかけ、水をかけね、やってるんですが、ようやく金も化けの皮剥げますから、剥げて、それでね、皆さん、北朝鮮でね、観光でちょっと行くとかいうね、もう絶対行かんでください。どういうことになるのか。ホテル着きます。ドア開けます。真っ裸の女性がバッと出してきます。バッチリ写真撮られてます。それが切り崩しなんだから、絶対に北朝鮮に観光でやってもいかんでください。今いかんでも、自由と民主が回復した時に、何もでも僕は旗持って天井によろしく、僕は行きますから、僕はついてきてください。そういう日が必ず来ますから、今は行って、まあ観光ぐらいええやろうとか言ったら、必ずその山田区あれ下半身が緩い人ですからね、あれだけど、まあ皆さん、言語だ人でもやられるようになってるんですよ。そういうシステム作ったのか、絶対にいかんでくださいね。そこで、これをね、一冊売ったらね、500円、お金が僕にいいんじゃない、僕らの運動に入って、これを売ってね、僕らの活動資金作ってるのに、これね、700円、売りね、500円儲かります。何千円安いんだ、原価200円。僕が韓国で行って、韓国で作ったから、原価200円。で、500円は、その脱走者支援、飛行機代、何、滞在費、なんとか、で、この子供の、若い子供の教育費ね、やっぱり月3万いるんですよ、どうしても日本語の、あれに、そんなお金に、ね、当ててますので、これ皆さんね、 絶対買ってください。で、私の本は買わんでも、これは買ってください。それで、ちょっと皆さんにね、ご紹介しておきたいのがあるんですよ。これ、コトさん見たこういう新聞が出てるの。見てない？
見てない。
見てない。見た人、ちょっと手を挙げてください。だけど、前、東京新聞。これですよ。これ、今日ここに貼ってあるって分かる、僕は思ったんだ。コトさんも知らんじゃん、これ。どうなってんの？これね、本当によくできてます。
何日ですか？
いや、昨日やな、日曜日。だからね、まだ、東京新聞ね、その界隈への販売者あるけど、あんまりポピュラーではないで、関東六大紙やから、まだね、くず紙で、昨日、今日、連休やから、まだあるから、今日行けばあるよ。今日か明日行けば。だからこれ売ってくれ、言うて。古新聞だから売ってくれ言っても、ただでくれますから。みんなね、もらってやね。それで壁に、広い壁ある人貼っときましょう。ようできてますよ。一目瞭然。後で見てくださいね。北朝鮮らしの現状で何人、どっから、田口のことも、田口愛子さん、田中実さん、全部ね、全部ここに出てます。それで、スポーカー独自認定の7人でね、この中に、あれは出てないよな、藤田進さんは出てないのかな。藤田進、いずれにしましてもね、それで、ここにバッチリ書いてるのが、特定失踪者調査会の準教局長の荒木和弘さんは、バッチリ書いてますから。演習文ですから、何も僕がこれ、お金もらって宣伝してるわけじゃないけどね、荒木さんが言ってるんですよ。現在、日本は、対話と圧力との方針のもとに、拉致問題の解決を目指している。しかし、今の政府には、拉致が安全保障上の問題であるという視点が、徹底的に欠如している。拉致被害者の中には、かつて曽我ひとみさんがそうであったように、政府も私たちも気づいていない人がまだ多数いる。それらの人も助け出すには、あの体制を変えてしまう以外方法はないと、ここまで言ってるんですね。そして、拉致は北朝鮮という異常な国家のみならず、それを知っていながら放置してきた日本という異常な国家のコラボレーションである。共同作業ね。この問題が全貌、この問題の全貌が明らかになったとき、日本の現代史は必ず書き換えを迫られると。ここまでね、明確に荒木和弘事務局長がね、調査会代表がね、おっしゃった。素晴らしいね、メッセージであるし、これほど力強いね、メッセージはね、もうないと思うんですね。まあ、そういう意味でね、一般の新聞が情報が少ないのは確かですが、良心がある記者もいっぱいいますので、そういう方々もまた社内でね、いろんな制約の中で頑張っておられるということをね、一つ皆さんもご理解いただき、評価もしてあげてほしいと思います。それでね、それ一つと、もう一つね、皆さんにちょっと情報がね、ご披露したいね、これもたまたまね、今朝なんか世の新聞を読んだんです。僕はもう新聞ちょっと朝日新聞50年撮ってたけどちょっと腹立ってねやめましてでついでに毎日もやめましてみんなやめまして東京新聞誰撮ってたんですよ。でたまたま今朝駅で買ったそこにそしたらポスト言われたらねめぐり何か話してちょっと後ろの方に見えにくいでしょうが、めぐみ、何か話してと。これはね、僕は知らんけど、皆さんよくご存知でしょう。BPM というね、アメリカのフォークシンガー、ノエル・ポール・ストーキーさんっていう、69歳の方。これがね、ソン・フォー・めぐみっていうんですか、めぐみさんへの歌、めぐみさんのための歌ですか。それをね、作詞・作曲したって。それ、翻訳なんです。この翻訳をまた用意できた翻訳でね、ちょっとご披露しますのでね、お聞きください。めぐみに捧げる歌、めぐみ、何か話して、 そしてもうすぐ私のそばにいるって言ってほしいわ。あなたのいない明日がずっと続くなんて思うと悲しみの涙があふれます。あなたはまだ若い乙女なのに全ての夢を砕かれたのよね。そして別れの挨拶どころか何の言葉もなくいなくなったね。恵みを私に返してください。荒ぶる大海の向こうより力の限り魂を叫びなさい。私の心なら必ずそれが聞こえるから。そしたらあなたは家に帰るのよ。めぐみ、こっちに来て。あなたはどこに。風の中にあなたの声が聞こえます。めぐみを私に返してください。荒ぶる大海の向こうより力の限り魂を叫びなさい。私の心なら必ずそれが聞こえるから。そしたらあなたは家に帰るのよ。私に返してください。私の恵みを。この歌が近くなんですが、この新聞によりますとポールさんは17日に日本に来て、18日には都内のライブハウスで横田夫妻に曲を披露するとこうなりますので、皆さんももし何かご都合がつけば行ってあげてください。それでは私の話に入りますが、今日か昨日のね、産経新聞に読んでたらこんな記事が載ってましてね、これは今日かな、昨日だ、昨日、そうそう、昨日のね、産経新聞ですがね、3面でね、拉致解決へ風船作戦、これは杉野さんのやってるようですね、こういうね、特定失踪者問題調査会は10日、韓国の民間団体の協力によってですね、北朝鮮の国境近くの島から北に向けてメッセージを、北に向けてね、拉致被害者へのメッセージを大量につけた風船を3月に飛ばす計画を検討していると昨日発表されたんですが、おとつい。
今日は
多分、
15日か、
15日
ね、
あ、
前から言ってる、あ、そうですか、それで、はい、恐れ入ります、はい、昨日の講演会で、はい、さんの方からそのお話がございました。
あ、そうでした、はい、それはやっぱりこれ素晴らしいというのを僕が申し上げたわけね。それでね、これをね、やってるのがキリスト教の、北朝鮮人権協会ですか、韓国のキリスト教団体と提携しているということでですね、そして調査会は今塩川でね、先話に出た短波放送塩川で、これにね、僕らの脱北者もね、3人出て、12月11日に朝鮮語と日本語でやったんですよ。バーッとね、初めてね、日本に脱北した人がね、私たちは日本で幸せに暮らしています、皆さんもぜひ禁止の日のあれを出して、どんな犠牲払っても日本に必ずつけと、私たちは必ず迎えるからって言ってね、まあ、力強いメッセージをね、潮風でやらせていただきました。ありがとうございました。それで僕が申し上げたいのはね、この連携プレーがね、実に素晴らしいということを今申し上げたいわけなんですよ。でそれはね、ちょっと待ってね、パッと出てくれ、いいんだけど、いつもパッと出てこない、すいませんね。 皆さんにちょっとご披露ね、あの国際的な連携の、ね、問題をちょっとね申し上げたいんです。これ、ね、後ろの人ねちょっと見えにくいと思うんだけどね、これあの脱色者の青年なんですよ。あの雰囲気だけ分かってください。あの朝鮮語 の, あの韓国で出てる新聞でね出て、イーミンボというね農業専門家、この人は農業のもう専門家でずっと北朝鮮で活動してたら、北朝鮮の農業の不振、この振るわない原因は集団農業にあるんだということが分かって、そしてそれをキム・イルソンに進言した。つまり個人農業にやらないと集団農業では誰も働かんし、誰も意外な仕事しかしないから、これは元に戻すべきだと言ったら、お前は韓国のスパイだと言って、身辺に危険が迫ったんで脱獄した方で、今ね何やってるか風船飛ばしてるんです。で僕もね萩原さん一緒にあの見学するから行く行くって言って、それでソウルから車で3時間ずっと、僕地図は残念ながらないね、朝鮮半島に地図ないから、あのまあいいや、あのウサギのような格好してるでしょ。これちょうどあの三十八路線真ん中でしょ。あの三十八路線のねこの東側が高原道、こうはあの江戸の江、それからあの原っぱの原、高原道という道ですね。この高原道のね山奥で、山奥にね平場がだーっとあってね、そこへねあのワゴン車にねあのヘリウムのボンベを10本ぐらい積んで、で山また山の山道へぐーっと3時間行くんですわ。行ってね、それでいよいよ設営、今日は風向きがいいと、風具合なんですよ。朝9時に電話かかってきたのはね、今日は風がいいから行くぞって言うて、ほんでバーッと行ったんですよね。それでヘリウムでね、これぐらいのね、これぐらい、そう人間すっぽり入るぐらいのね、要するにヤマタノオロチみたいなね、ヤマタノオロチって言われているかな、ヤマタノオロチみたいなのが15、6メートルバーッとビニールの風船なんですよ。それにヘリウムがさ、ブーッと入れてね、ほんで僕がこうやって持ってるわけですよ。そしたら僕が体軽いのに、うーっと突き上げられて、3メートルだよ、浮いて、このまま萩原さん、北朝鮮行くつもりか、言われたり、一瞬繋がって、で僕の足をみんなで押さえてくれたから、だからヒューッと上がるんですよ。つまり人間一人軽々と釣り上げられる力を持った中にはね、何を入れとるかっていうのをね、これを入れとるんですよ。